おはようございます、また今年初めてお目にかかる方々もいらっしゃいますが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年はですね、私が変わる世界が変わるという、テーマのもとに、この教会の歩みを進めてまいりたいと願っております。一昨日元旦の礼拝では、コリントの信徒への手紙の2の3の18をお読みいたしました。元旦の礼拝に来られた方も終わりですけれども、今日初めて来られた方もありますので、少し復習をしておきたいと思います。この今年の教会のテーマ聖句は、先ほども読みましたイザヤ書の64章なんですけれども、最後まで私はこのコリントの3の18と迷っておりました。実際このコリントの3の18とイザヤの64の7の言っていることそのものはほとんど同じなんですね。同じような方向を向いている言葉です。さらに言えば、旧約聖書の預言書の中にも、また新約聖書の手紙の中にも同じような言葉が出てくるということは、それはとにもなおさず聖書全体が同じことを教えているというふうに言えると思うんですね。コリントの信徒への手紙の2の3の18はこのようにあります。私たちは皆顔の覆いを除かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。私たちは作り変えられていきますと書いてあります。作り変えられ続けていくのであると。天国に行くまで、この地上の歩みを終えるまで、私たちは皆作り変えられ続けていきます。終わることはありません。年齢も関係ありません。神様は私たちを生かしておられるということは、私たちを何とかしたいと思っていらっしゃるということです。作り変えたいと思っていらっしゃる。で、その私たちを作り変える目的は何かというと、私たち自身がこの世で立派な人になるためではありません。私たちを通して主の栄光を映し出すためであると。栄光は主のものです。光は主にある。私たちはそれを反射しているに過ぎないんですね。逆に言えば、自分が輝くぞと思ったらですね、もうその時点でアウトなんですね。その時点で、私たちは大変大きな方向の間違いをしている、逆を向いているということです。神様の栄光のためにこの地上の歩みを私たちは進めていくわけですけれども、もともと顔の覆いがあったとありますが、覆われていたアダムとエバがエデンの園で主に背いた後、自分の体を覆った、まさにあれは象徴的な行為で、私たちは神様の目を逃れるために自らを覆い隠してしまった。しかしその覆いはイエス・キリストの十字架の贖いによって取り除かれたんですね。私たちは神様の栄光を輝かせることができるようになったわけですね。しかし、最初はおそらくぼんやりと、あるいは小さな輝きでしかありません。でも主が私たちを作り変えていただくことによってですね、その光ははっきりと、さらに大きな光へと変わっていく。そのために主は主の霊をもってですね、私たちを作り変えてくださいますというのが、このコリントの3の18の教えであります。今言ったことはここに書いてありますけどね、かつては覆いがかかっていたけれども、キリストの贖いによって取り除かれた。光の源は主ご自身です。私たちの中にはありません。より豊かに美しく反射するんですね。光を反射する、自ら光を出すわけではありません。反射するために、主は私たちを作り変え続けてくださる。しかもこの作り変えるという言葉は、 少し変更するという言葉ではありません。全く新しくするという、トランスフォームという英語の訳ではなっておりますけれども、もう姿を全く新しくするというような意味でありまして、神様はそれぐらい本気でですね、私たちを作り変えたいと思ってらっしゃるということなんです。誰の言葉か私もいろいろ調べたんですけれども、実は見つからなかったんですが、一度聞いたことがある言葉で、人間が一番恐れているのは死ではなくて変化だっていうんですね。自分が変わることを実は人間は一番恐れている。変わりたいと思っている人は意外に少ない。いや私はもうこのままでいい。おそらくそれは変わるっていうことには痛みが伴ったり苦しみが伴ったりする、そういうことを恐れて変わることを恐れるんじゃないかなと思いますが、無意識のうちに私たちは変わりたくないと思ってるんですね。私たちの周りの人は多分変わってほしいと思ってると思います、ね、少しはもうちょっとなんとかならんかなと思ってると思いますが、私はいやもうこのままで十分だと思ってしまっている。でも神様は変えたいと思ってるということです。もう神の意思ですから、それは等しく全ての人にあなたを変えようと思っている、私を変えようと思っている、作り変え続けようと思っている、それは主の栄光のためです。で、今年の聖句はですね、イザヤ書の64章の7節ですね、もう一度読みますと、主よあなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の業という、これも今読みましたコリント書と同じような意味を持った言葉でありますけれども、今日はここからお話をしたいと思いますが、主よあなたは我らの父であると、この私たちはこの天地創造の神を私たちの本当の父と呼べる、本当の親と呼べる、いや神様の方から私たちを我が子であると呼んでくださっているということが、なんと幸せなことか。クリスチャンであるということの一番の幸いはここにあると思います。私たちは何のためらいもなく天の父をお父さんと言ってですね、祈ることができる。それは決して単な比喩ではなくてですね、本当に私たちのお父さん、むしろこの地上のお父さんの方が、本物ではないんですね。仮のってて変ですけども、単に血縁の父でしかないわけですが、この天の父はですね、私たちをお作りになった本物のお父さんです。その方を私たちは父と呼べる。昨年の暮れにクリスマスの時にも読みました、ヨハネ福音書の1章の12節、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。私たちは神の子である。とてもそんな資格はないものでしたけれども、神様は気前のいい神様ですから、私たちは皆神の子である。天の父は私たちを我が子として愛し続けていてくださるということです。ここにいらっしゃる方、いや全ての人々は神の子、神が一人一人を大切に作られた創造者、創造物ですね。でもイエス・キリストを信じた時に、私たちはこの神を本当のお父さんと思い、また本当の子供として扱われるようになりました。これ以上の幸いはありません。私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛しているという、このイザヤ書の43章の言葉はですね、全ての人が、全ての聖書を読む人が一番おそらく大好きな御言葉だと思いますね。私の目にあなたは与え高い、私の目には、他の人はどう思うと思っているんですよ。これは大変なことです。天の父は私たちの全てを知っておられるんです。もう隅から隅まで、私自身が知らないようなところまで知っているにもかかわらず、いや私の目にあなたは与え高いよと、 あなたは尊いよと。たまたま出会って、なかなかいい感じっていうんじゃないんです。もう最初から最後まで全部分かっていて、それでも値高いと。これはもう本当の父でしか言えない言葉ですね。信じているからこそ、期待しているからこそ、その可能性を分かっているからこそ、神様はためらいなくそう言ってくださるわけです。主よ、あなたは我らの父。我らのというのはですね、私の父でもあるけれども、同時に私たちみんなの父である。この方を父と呼ぶ全ての人たちは神の家族、神の兄弟です。神の姉妹ですね。この教会も、またどこに行ってもイエス・キリストを信じる人たちと世界中で皆さんは出会うでしょう。もうその瞬間から親戚に会ったような顔をして仲良くできる。神の家族ですから、共に心を合わせて天の父よと、もう祈った瞬間からですね、もう 何十年も親しく関わっている人のように、私たちは共に主にある交わりを始めることができる。そしてもう一つ大切なことはですね、この一人の天の父が全ての人たちを管理しておられるんですね。私たちは自分のこともあまりよく分かってませんが、周りのことはもっと分かりません。だから、このことがどういうふうに働いていくのか、この人とこの人がどういう関係を私に持ってくるのか、私の人生の中でどういうふうにことが起こってくるのか分からないですね。でも神様は全部分かった上でですね、後でもお話しますけれども、私たちを作り変えるために人をお使いになるんですね。でもその全ての人たちは神様の手の中にあるわけですから、神の駒ですから。神はこの人のためにはこの人が必要だ、この人のためにはこの人が必要だ、いろんなこの人たちを、時間をご存知の支配してあられる神が、その経過の中で用いて私たちに働きかけてくださっている。たくさんの人たちが管理しているんだったら、それこそ船頭を多くして船山に登るですけれども、たった一人の神様が全ての人たちを全ての歴史の中で管理しておられるわけですから、もうこの神様にお委ねするしかありません。主よ、あなたは我らの父。そして私たちは粘土ですね。新教大学聖書を粘土という言葉にしました。昔の聖書では土くれとかって書いてあったんですけどね、ちょっと文学的な表現ですね。粘土って言ってえらい直接的な表現ですけども、私たちはただの粘土に過ぎません。確かにそうなんですね。神様は地の土地の塵から私たちを創造したと創世記に書いてあるんですから、死んだらみんなどこ行きますか。土に戻るんですよね。たまたま土がこう変化してるだけですから、大して違いないです。ここと私と成分一緒なんです。組み合わせが違うだけです。神様がこう組み合わせて私たちこういう形になってるんですね。偉そうな顔しちゃいけませんよ。もう足元と私と変わらないんですから。いかにもなんか分かったような顔してですね、とんでもない、一瞬でこっちになっちゃうんですから、この最初の人アダムというですね、あのアダムという名前は土のヘブライ語がアダマなんですね。アダマから作られたからアダムっていうんです。最初の人は土っていう名前だった、土尾君だったんですよ、あれは、ね、我々の先祖土尾なんです、ね、我々もみんな土なんです、ね、土尾と土子がここにいるだけで、ね、もうね、この間も、元旦礼拝の後復活の庭行きましたけどね、我々とあっち隔ててるのは壁一枚ですね、来年は中か外かどっちか分かりませんみたいな話しましたけども、本当に分かりません、私たちはみんなこの土、土なんです。だから何も誇るべきものはないんですね、自分の中に。 なんかちょっとでも自分は賢い、何か分かっている、理解してるなんて思ったらですね、それがまさにこの罪であり堕落ですね。何にも分かってないんです。分かっていることといえば、今日のお昼、まあご飯食べるかなぐらいのこと食べないかもしれないし、何を食べる、まあ残った餅を食うかなっていう、もうそれぐらいのことですね。明日生きてるかどうかさえ分からない、土くれなんです。もうちょっと土意識が必要なんです、私たちに、ね、土なんですから、ね、私結構気が楽になりますよ。まあ土じゃしょうがないなっていう、なんかもうちょっとまともかなと思ったけども大したことないと、ね、まあ造作多少違いますよ、ね、でも目は2つ、鼻は1つね、口は1つ、眉毛2本ですから、耳も2つね、みんな一緒ですよ、数だけ数えたら。手も足もね、一緒なんですよ。もう神様がそれぞれお作りになっている、ね、で主は私たちをこの粘土をですね、器に作られる。主は陶工である。先ほど聖歌ではね、これ末作りと読ませてましたね。文学的ですね、末作り。末作りと言われてもよく分かりません、前の新改訳は陶器師になってましたかね、陶工になりましたね、新改訳聖書。まあ何でもいいです。要するにこの粘土を形作る。私たちただの土ですから、そのまま置いといたらただの土、ね、その土を神様が掘り出してこれを形作ってくださる、これを器にしてくださる。何のために器にするのかっていうことですけども、ちょっとここでですね、他の聖書の箇所を読みたいと思いますが、コリントの、今日も多少この引っかかってますけどね、いいです、はい、コリント2の4の7から10を読みたいと思います。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、このような宝を土の器に収めていますね。私たち土の器、ここにイエスの命を収めている。私たちを通してこの並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになる。私たちの中にこの並外れた力があることが明らかになるためではありません。私たちを通してこの天地万物を作りくださった神が偉大な神であるということが明らかになる。そのための私たちは器に過ぎないということです。イエスの命をこの器の中に収めている。だから苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。どうしてこの土の器はこんなに苦しいのに行き詰まらないんだろう。なぜこの土の器はどう考えたって途方に暮れなきゃいけないような状況なのに希望を失わないんだろうか。なぜこの土の器はこんなに虐げられて、それこそ嫌な思いをさせられて、苦しめられて、差別されているのに見捨てられた感じがないのか。どうしてこの土の器はもう何度も倒されているのに途方に暮れずにいるのか。滅ぼされないのか。もう自暴自棄にならないのか。それは イエスの命があるからだ。それが私たちの役目なんです。そのために私たちは生きてるんです。逆に言えばですね、苦しめられてすぐに行き詰まっちゃって、もうすぐにあの人は行き詰まって、助けを求める、あるいは途方に暮れて、すぐに失望する、希望を失って暗い顔をして下を向いて、あとはあの向こうに行くだけみたいなことを言う、もう虐げられたらもう文句を言って、もうあの人が悪い、この人が悪い、あれが悪い、これが悪い、世間が悪いと言って文句を言う、倒れる前から滅んだような顔をしてる、そういう状況だったらですね、イエスの命が輝きますか？輝かないでしょ、私たちのうち、私たちのつまり状況がですね、この窮地に追い込まれれば追い込まれるほどイエスの命が明らかになる。それが私たちなんです。それが土の器なんです。そのために生きてるんです。でも神様はそういう器に私たちを作ってくださる。そのために形作ってくださる。土の器と書いてあるんです。土の器っていうのはどういうことでしょうか。当時土の器っていうのは庶民の器、弱い脆い価値のない器のことです。当時の金持ちはみんな金属の器だったんです。金とか銀とか金持ちはね、今はその土の器でもなんか、名人が作ったら土の器でも何千万もするとかいうのはありますけど、当時そういうのはないですから、要するに普段使いで誰でも持っている、でもしっかりしていてね、剛健というか質実剛健というかね、武骨な、それでいいって言うんです。それが私たちだと。それが土の器なんです。素敵な器になる必要はないんです、どうこの器素敵でしょ、器を褒められるようじゃダメなんですね。器はまあどう見てもダメだけど中身はいいと。中に入っているものは素晴らしく輝いている。それが私たちなんです。そのためにこの陶工である神様は私たちを形作ってくださるということですね。並外れて偉大な力とさっきありましたけどね、これが明らかになる。こんな土の器だけれどもイエスの命があの人の中にはあるんだと。だからあんなに大変なのに輝いているんだと。生き生きしている。希望を捨てないんだ、つまずかないんだ、つぶやかないんだ。そのために皆さん、今年だけじゃないですけど、神様は私たちが生きている間、この陶工である神様が私たちを形作ってくださるんです。今まだちょっと形が悪くてね、すぐこぼれちゃう。日曜日はちょっと入った気がするんだけども、月曜日ぐらいにはもうボロボロになって何もない、またちょっと足しましょうみたいですね。そういうのはダメです。もうしっかりとこのイエスの命がみなぎってる、なみなみと継がれている、そういう器にですね。でもそれは簡単なことじゃないんです。今日私の話を聞いてもうすでに命、イエスの命がみなぎれるぞ私はみたいな思ったら大間違いですから。これは人生をかけた神様の働きなんです。何年も何十年も神様は私たちを練って鍛えて形作ってくださる。私たちは皆あなたの御手の技という言葉でね、このイザヤ書は締めくくられています。私たちは皆あなたの御手の技であると。 この投稿、主なる神はもちろん最高の投稿です。人間国宝という言葉がありますけどね、神様は何なんでしょうかね。人間国宝を作られるのも神様ですからね、まあ、名人中の名人で、私がこのイザヤ書を選んだのはですね、先ほどのコリント書は、覆いが取り除かれてこう反射していくっていうこの鏡のようなイメージなんですけども、イザヤ書は器のイメージなんですね。器っていうのはこの陶工が手でね、それこそろくろを回したりなんかして形作るじゃないですか。私はそのイメージがね、とても温かいなと思ったんです。つまりこの天地創造の神が私たち一人一人をこの包んでおられるというかね、その御手で、だから御手の技と書いてある。皆さん今イエス様の命をいただいている皆さんを天の神がね包んでいらっしゃるんです。こうしっかり持ってね、ろくろが回ってます。ろくろの中で私たちはこの名人の手の中で今形作られようとしてる。いやいや、やめてくれと、回さないでちょうだい、いじらないでちょうだい、私はこのままでいいんだからみたいなことだとですね、陶工なる主はちょっとがっかり、いやいや、もうどうぞ私を神様ちょっとでもまともな器にして練り鍛えてください。まさにその手の中に委ねていく、委ねるってそういうことですね。自分の変化を恐れないことですよ。自分が変わることを恐れないことが委ねるということです。神様、私はこのままですが周りを何とかしてくださいって言うのはこう委ねたことにならないんです。どうぞ私を作り変えてください。苦手だったことができるように、避けてた、いていたことがまたできるように。神様、私を作り変えてください。この神の手をですね、御手のぬくもりを私たちは感じてこの一年を過ごしていただきたいんですね。行きたいと思ってるんです。がっちりこの神様の手が皆さんを両方からですね、まあ、全身を持っておられます。陶工である主は私たち一人一人にプランを持っておられるんですね。そしてそのプランに従って私たちを導いておられます。それぞれ違う形です。同じものは一つとして二つとしてありません。オンリーワンです。あなたは神の目には値高く尊い器なんです。私なんか大したことないと思ったらそれだけで怒られますよ。それだけで怒られます。神様は皆さん一人一人を一つ一つ大切な作品、値段のつけられない大切な作品として作ってくださっています。この世の価値ではありませんからね。この世界は私たちに値段をつけ、価値をつけ、比較していこうとするんですね。そんなものにごまかされちゃいけません。21世紀は不安の世紀と言われるんですね。いろんなことが目まぐるしく、今まで起こってこなかったようなことが起こってくる。異常気象が起こる、経済がどうなるか、イスラム国はどうなるか、テロはどうなのか、そんなことね、どうでもいいです。はっきり言います。私は全く何とも思ってません。不安の負もないです。この世界がなくなっても全然いいんですから。だからっていう感じですよね。テロ？え？っていう、経済危機どうしたの？っていう、全然もう何ともないです。貧乏どうぞどうぞ、病気も感謝感謝、何にも怖くないです。バカかと思うかもしれませんが、だって聖書に書いてあるんですよ。この世界は終わるんです。神様がどっかでもうそろそろいいなというところで終わらせられるんです。 もう神様が終わらせる世界なのにですね、この先どうなるかなんて考えてもね、しょうがないです。まあ、どっかで終わるんだから。だからそもそもそんなことを考えてると、もう不安なんて起こらないですね。それより神様は私に関心があるんです。皆さんに関心がある。日曜日この間も元旦も言いましたが、神様は世界に関心がありません。この世界は人間の手に委ねられたので、人間が罪の動機のもとにこの世界を適当に作ってます。いろんなものを流行らせたり、いろんなものが強くなったり弱くなったり、ね、立派になったり滅んだり。神様はこうやって見てですね、はあ、はあはあ、やれやれって感じですよ。人間とは愚かなもんじゃなと。ちょっと間違えたかな、そんなことないですけど、でも神様の関心は私たち一人一人にはあるんです。世界がどうなるかどうでもいいんですよ。いや、この人は今年大化けする、落語に有名な、話があってね、もう何の変哲もない、湯飲み、これがですね、たまたま目利きがじっと見てたっていうだけで、たまたま目利きの人が見てたっていうだけで、それが何千両になるって話があるんですよ。価値なんてそんなもんです。神様は私たちをみんな素晴らしい価値ある器として作ろうとしてらっしゃいますよ、ね、今年神によって作り変えられていきましょう。もうこの教会全体が作り変えられたいと思うんですね。神様の手にしっかり握られてますから、どうぞ神様、私を作り変えてください。形作ってください。イエスの命が、あなたのこの力がですね、並外れて偉大な神の力が明らかになるように、私を通して並外れて偉大な神の力が明らかになるために私たちは生きてるんです。それ以外のことで生きてはないんです。それ以外のことのために何とか頑張ろうと思うからダメなんです。失敗するんです。がっかりするんです。一喜一憂するんですよ。ああ、私を通して神様の栄光が表されたなって、もうそれ以上の満足は人間にはないんです。そのことが少しでも自分が味わい、あるいは人々がそれを味わうことができれば、私たちの人生は成功です。私が変わる、世界が変わる、今年のテーマです。私が変われば世界が変わるということですよ。世界が変われば私が変わるじゃない、私が変われば世界が変わるんです。形作られるために大切なことは普段の信仰生活です。御言葉によって導かれていく。御言葉の中で神様は語られますから、御言葉をいつも読み、どうしてもなかなか朝御言葉を読まない人のために元気メールを配信しています。いいですか、ね、あれはどうしても朝自分で聖書を読めない人のための最高の甘えです。あれは、牧師としてですね、本当は朝起きてちゃんと聖書を開いてほしいんだけども、なかなかそれができない人のために、まあしょうがないなっていうね、一応まあないよりマシということで、8時になったら、まあ言っても私も去年も3回ぐらい忘れましてね、配信忘れると必ずメールが来るんですよ。今日先生どうしたんですか、元気ですか、大丈夫ですかみたいに言ってくるんです。いや、たまたま忘れてただけです。なんかあれに頼られるってのはどうかなって感じですね。まず自分で読んで聖書を読んで始めていただきたいです。まあそれでも8時には御言葉メールやってきますけれども、あるいは私たちの周りの人たち、そしてこの教会生活、このことを通して神様は私たちを形作ってくださるんです。そして試練によっても私たちは大きな変更かね、大きな神様からの形作りを経験することもあるでしょう。ヤコブ書の1章2節に、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいと、まあ、信じられない言葉ってのはこの言葉ですね。試練に遭うとこの上ない喜びと思いなさいと、思えるわけがない、思えないから試練なんじゃないかとヤコブに言いたいんですがいや、思えるぐらいな試練じゃありませんよと、
言いたいですよね。
でも聖書に書いてあるんですよ。なぜかと、そのことによって私たちは形作られていくんだと。この土の器が少しでも神様の栄光を表し、イエス・キリストの命を表す器として作り変えられていくんだから、喜びなさいと言ってるわけです。注ぎ出す器になりましょう。イエスの命が私たちの中に溜まってるだけじゃダメですから、ね、溜まってるだけじゃですねダメです。これは注ぎ出すためにあるんです。このイエスの命が皆さんの周りの人たちに注がれていく、溢れて出ていくっていう。私たちを通してこの命、イエスの命が輝いていくときに、周りの人たちにもイエスの命が注がれて変わっていくんです。私たちが変わると、また周囲も世界も変わっていくんです。まずこの私たちの頭の中が変わらなきゃいけないですね。投稿である主の御手に我が身を委ねて、どうぞ主よ、私をこの1年、いやいや、この地上の生涯が終わる時までどうぞ作り変えてくださいと、形作ってください。少しでもあなたの栄光を表すことができる器として作り変えてくださいと、共に祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、2016年あなたは御言葉を通して私たちに語りかけ、チャレンジを与えてくださっている、感謝をいたします。私たちはこの世界がどのようになろうと何の不安も心配も持ちません。これはあなたの許可の中にある世界ですから。しかしあなたの関心は私たち一人一人にあることを覚えてありがとうございます。こんな何の役にも立たないようなものでも、あなたは大切な作品として愛していてくださり、また私たちをさらに有意義な、さらに力強くあなたの御業を行うことのできる器として作り変えようと願っておられることを感謝いたします。どうかあなたのこの絶対的な完全なる投稿であるあなたの御手に我が身を委ね、我が思いを、我が人生を委ねて作り変えられていく喜びを味わい続けるものとならせてください。私を通してイエスの命が表されますように。どうかいかなる困難が私たちのそれぞれの人生に襲ってきても嘆くことなく、くじけることなく、いやむしろ今こそ主が私を作り変えようとしてくださっていると感謝をして、あなたの栄光のために用いられますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。